人生は
99%
変わる。
アナラジラジオよ。
イクノー寺小屋プレゼンツ、集まれイクノーキッズ。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。イクノー寺小屋本部教室マック新生塾塾長の田中明文です。そして
ナビゲーターの戸井美優奈と申します。この番組はイクノー寺小屋本部教室マック新生塾の田中明文塾長がメインパーソナリティを務めるポッドキャスト番組です。自ら考え行動できる子を育てる自立自立学習を軸に、育能という理念のもと教育についての話題をお届けする教育番組となっております。さあ、2月受験シーズンでございます。先生、塾のご様子は最近はいかがですか？
はい、そうですね、もう私学の、試験は終わって、
あ、なんと、はい、
はい、残すは3月の1週に公立の試験がありますので、まあ、それに向けてもう本当に大詰めの大詰めという、はい、いう感じですね。
そうですね、はい、まあ、世間ではね、インフルエンザが流行っていたりっていうところで、勉強も大詰めのところながらも、やっぱ体調管理のところがすごく大変なんじゃないかなと思いますね。
そうです、あの私学の試験の時も実は熱出して、あの別日で受けた子もいたんで。
そうなんです。熱が出たら別日に受けられるんですね。
まあ、あの、はい、コロナとかインフルエンザやったらも当然ですし、まあ、それを疑われるような状況の場合は、まあ、学校によっていろいろ規約というかあると思うんですけど、はい、その子の場合は別日、この日に受けてくださいっていうふうに指示受けたみたいで、はい、なんとか事なきを得たんですけど、もう本当に何があるかわからない。
はい、そうですね。じゃあ、まだもうちょっと、ピリピリとしたというか緊張感のある空気感が流れているような感じですかね。
そうですね、もう本当に当日迎えるまでは、なかなか気は抜けないなと、はい、
そうですね、ございます。ではあと、まあ、約一月ですか、はい、ね、もうちょっと頑張ってもらってっていうところで、はい、終わったらしっかりご褒美を与えてください。
そうですね、はい、やっときます。
うん、ありがとうございます。ではですね、最初のコーナーはこちらです。育能 Q&A。 はい、 Q&A ということで、保護者の皆様やリスナーの方々から寄せられた質問にお答えするコーナーです。さあ、田中先生、今日のQ&A はどんな内容でしょうか。
はい、本日の Q&A は、言ったことが通じないのうちの子だけでしょうかというお問い合わせです。
いや、これはあの私の幼少期、まさしく私がこういう子供でした。言ったことが通じないって言って、
いや、子供みんなそうですよね。
はい、あの母はあの大変困っておりました。
はい、はい、まあ、あのこういう質問いただくのって大体あの、はい、男子の保護者さんが圧倒的に多くて。
男の子ですか？
そうです、男の子です。
は
い、もう本当に男の子ってね、はい、あのこれ忘れたらあかんで、うんって言ってそのまま玄関に置いたまま出かけたりとか。
そうですね、
はい、はい、お母さんにこれしちゃダメだよって言われて、うんって言ったら5秒後にもうそれしてるとか。
ああ、そうですね、
はい、もうそんな感じが多くて、お母さんも本当に、はい、うちの子だけかなこんなんて心配される方多いんですけど。
はい、
はい、ご安心ください、みんなそんなものでございます。
どのご家庭でも。
そうですね、
はい、そんなものですよね、はい、うん、
まあね、あの当然個人差あるんで、女子でもこういうタイプの子もいれば、
もちろん
男子でもしっかりしてる子もいるんですけど、
はい、
やっぱりその生物学的上は、
はい、
男子と女子比べるとだいぶ差があるみたいで、
うん、
はい、やっぱり男子の方がそういった傾向がね強いみたいなんですよ。
ああ、そうですよね。なんだろうな、なんとなくですけれども、
はい、
まあ、2歳とか3歳のお話なんですけれども、なんとなく女の子の方が早くしゃべり始めたりですとか、あの語彙力が 同じ年齢の男の子に比べてなんか多いような気がするなっていう体感はありまして、
そうですね、喋り始めは女の子の方が早いっていうのは、うんね、イメージとしてありますよね、
はい、そうですね、はい、なのでやっぱりそういったところでもね男女の差みたいなところはあるんですね。
あると思います。で、うん、まあ、今回こういう機会なので、
はい、
ちょっとこう、じゃあ、さっき言ってた生物学上っていう話があったんで、
はいはい、
まあ、男子と女子ちょっと、どんな、特性の違いがあるかっていうのをちょっとまとめてみたんですけど、
ぜひぜひお願いいたします。
はい。まず行動基準、行動特性から言いますと、
はい、
男の子って、もう人の目なんかどうでもいいので、とにかく自分の楽しさを優先するという。
あ、うんうんうん、はい、自分の興味がね一番っていう、
もう興味がないことは覚えないし、はい、もし覚えたとしてもすぐ忘れます、
はい、はい、興味がない、
はい、もう本当に自分の行動はもう自分優先という、
はい、はい、
特性があって、まあね、先生に叱られたりとか親に言われたり、はい、友達に笑われたりしてももうお構いなしで、
お構いなし、
はい、とにかく自分の道を進む、はい、そこに悪気はないという、
はい、マイウェイ、
それが男子でございまして、
はい、
で、まあ、それに対して女子は、すごい周りの目を気にして生きるらしく、自分に興味がなかったりしたくないことでも、
はい、
こうそれをせえへんことで人にこう悪く思われるようなことはもう やらないとか忘れるっていう行動につながりにくい、
はい
はい、人の目に映って恥ずかしくない自分でいるという行動をするという、
お、
はい、もうこのあたりがもう圧倒的に男子と女子の
全く違いますね、
はいはい、違いかなと思います、
はい、はい、そうですね、
はい、
ちょっとはもう、もう男の子はこういうもんだみたいなもう大前提思ってた方がなんか気が楽なような気がしますね。
そうです、特にお母さんはね、はい、うん、例えば上の子が女の子で、
はい、
下の子が男の子みたいな場合ってもう顕著にそれを感じはると思うんですよ。
そうですね、
初めての子育てで女の子、うん、で2人目生まれて同じ感覚で子育てしようと思ったらもう全然違う宇宙人みたいっていう
、
はい、っていう特に面談ではそのパターン、はい、上が女の子下が男の子の場合は、
はい、
もうお母さんいつも半泣きで面泣きはります、
はい、いやでも大丈夫ですと、
そうですね、
はい、もう生物学的に違いますと、
そうですそうです、
はい、そうですね、
はい、で、まあ、他の面でも、うん、男の子の特性としてこう一個のことにずっとこう熱中しやすい、
そうなんですね、
はい、夢中になると他のこと忘れて、うん、もうご飯食べるのも忘れてずっとそれをやってるみたいな、
すごい集中力、
はい、まあ、よく動物に例えたら男の子って犬っていうふうによく言われてて、
はい、
でそれに対して女の子は、
はい、
あんまりこう自主性っていうよりはある程度こう親とか周りの言われたようにこう、
あ、
恥ずかしくない自分でいたいので、
はい、
言われたようなことをする、はい、まあ、どっちかというと、はい、動物で例えるとウサギっていうふうによく、
そうなんですね、ウサギなんですね、
はい、うん、はい、言われてるそうです、
はい、なるほど、確かに犬とウサギに比べても全然違いますね、う
ん、なんかイメージがね大体なんか分かると言いますか、はい
は
い、
そうですね、うん、はい、
で、あとはまあ、小学生中学生ぐらいの時期になってくると、まあ、男の子はね、ずっと幼稚なんですけど、
はい、
まあ、中学生ぐらいになって、ちょっとこう、親をうっとしがるような、
はい、
ね、様子が見られてきたら、うん、まあ、それがやっと自立のサインという。
おー、ちょっと、なんですか、反抗期みたいなところが自立のサインなんですね。
はい、よくね、なんか息子に、クソババアと言われたら子育てを成功してると思ってくださいみたいな言葉もありますけど
、はい、うるせえっていう
ね、はい、そうです、そういうね、小学校の時は本当に幼稚なんですけど、中学ぐらい入って急にちょっとそういうのが出だしたら、はい、やっと自立期に入ってきたなという
、はい、もうそれを言われた日には赤飯を炊いてお祝いですね、
私間違ってなかったわって、
間違ってなかったわって、はい、いいですね、
まあ、はい、うん、それに対して女子はね、さっき三浦さんもおっしゃってましたけど、まあ、早い時期からこう自立期に入っていくので、
はい、
まあ、小学生の間からこう、
はい、
うん、 比較的こう自立したような行動を取る子が、まあ、多いという、まあ、当然ね、はい、個人差はあるので、
はい、
何とも言えないですが、まあ、生物学的上に男子と女子を比べるとこのような違いが、
はい、そうなんですね、はい、
あるようです、
はい、なるほど、
はい、
ここで言うとうちの子だけでしょうかっていう質問に対してはいいえ、はい、みたいな、
はい、ご安心くださいっていうふうにいつも言ってます、
はい、ご安心ください。
はい、なので皆さん面談の後はすがすがしい顔でホッとして帰っていかれますかね。
でもいい言葉でしたね。うるせえって言われたらちょっと赤飯の炊き時計だっていうのが、
うん、そうですよね。
はい、
そうそう、特にね、一人目とかの場合ってお母さんは本当に手探りで子育てされてて、
そうですね、
まあ、ね、当然10人子供がいたら10通りなんで、
もちろん
正解ってないんですけど、
はい、
本当に、ね、はい、暗闇の中でこう手探りしながら子育てされてるんで、はい、まあ、そういう情報を聞くだけでもね、すごい安心して、
いや、そうですよね、う
ん、よかったなと思って帰っていただければ、まあ、それはそれで嬉しいかなという、
はい、いいですね、お母様のすがすがしいお顔で帰っていただけるのは、はい、ねえ、
で
そうですね、
はい、まあ、塾でね、たくさんの子どもたち見てるので、
はい、
同じ勉強を教える学習面でもね、やっぱり男子と女子って同じことを教えるのでも教え方というか火のつけ方、男子はこうした方が乗ってくれるみたいなね、
はい、
それってやっぱり違うんですよ。
そうか、どうでしょう、なんかご褒美あげるよみたいな感じなんですかね、男の子は。
鋭いですね。あ、はい、まあ、男の子の学習に見られる主な特徴といいますか、
はい、
まあ、それもちょっといくつかまとめてみたんですけど、まさに今おっしゃった、みゆなさんがおっしゃったんですけど、はい、男子ってね、報酬反応、頑張る意味とか得られる結果っていうのが明確なほど動くんですよね。
あ、はい、
なんで例えば普通に一人で勉強するっていうよりは、だからみんなで一緒にやってポイント制にするとか、ランキングつけるとか、用意はご褒美みたいな、
はい、
なんか外発的動機づけって、まあ、専門用語で言うんですけど、そういうのがまあ有効だなと。
なるほど。
はい。これは、はい、いろんな方おっしゃってます。
はい。
僕もそう感じます。
はい。はい
で、そういう性格なので、
はい、
やっぱ競争で伸びやすいんですよね。はい、女子よりもその競争環境の方がパフォーマンスが上がりやすい環境なので、
はい、
例えば同じ取り組むでもこう時間計ってやるとか、その後にクラス内の順位を発表しますとか、
は
い、あとはゲーム形式でちょっとやってみようみたいな、はい、そういうことの方が、
はい、
よしみたいな感じでね、乗ってやってくれるという。
なるほど、楽しそうですね。でもそれは
そうですね、はい、
はいはい、
であとは女子に比べて、
はい、
集中力が、ね、短いんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、これは本当に脳の発達特性としてそれは本当にあるみたいで、
あ、はい
はい、女子は同じ作業でもずっと長時間集中しやすいんですけど、男子って女子よりもすごい短いらしいので、
あ、
短時間の集中かける回数を増やすっていう学習計画を立ててあげるとより効果は出やすい。
へー、これは全然知りませんでした。
はい、
いいこと聞きましたよ。
そうですね、これは本当に最近、まあ、最近というか前からもですけど、教室の中では意識して、
そうなんですか、
はい、特にこう、うん、集中力がない子とか、
はい、
ちょっと勉強が苦手なタイプの子は、うん、他の子よりもこう例えばここからここまで直しましょうとか、
うんうんうん、
直す量もすごい少なくしたりとか、で時間も、とりあえず自分で考えてみても5分で1回持ってきてみたいな、全部わからんかったとしても5分だったら1回持ってきてっていう風に、はい、時間を短く区切ったりとか取り組む範囲を短くしてあげることで、
はい、
すごくね効率が上がる。
なるほど、
うん、っていうのを感じますね。す
ごい、はい、いいですね、
はい、うん、そのあたりは本当に女子と男子すごい差が明確かなと思います。
そうですね、なんかそういう特性を知ってこう育てていくとね、なんかもうなんか何もわからないところを手探りに行くよりかは解決策というか、ね、その やるものはねいっぱいあるから、それを試していけばいいっていう感じで気が楽な、なって思いますね。
そうです、はい、本当に面談の時もね、保護者さんにはこういう話を、はい、そもそも男子と女子はもう、はい、生物学的に違うから、はい、もうそういうもんやと思って接してあげてくださいと。
で
さらに今お伝えしたような、はい、こういうポイントを気にしてやってみてください。でどれかがハマると思うんでね。
そうですよね、
はい、
うんうんうん、へえ、いいですねこれは、
はい、なんで本当に男子はねよく人参ぶら下げ作戦じゃないですけど、はい、女子ってやっぱりなんか将来のためみたいな話しても結構建設的に考えるんで、もうそれで結構、うん、うんうんうん、動いてくれるところはあるんですけど、はい、まあ、男子って将来のためって言ったところでポカーンなんで
、
はい、もう本当にいわゆる人参ぶら下げ作戦ですよね、うん、これ頑張ったらこれこんないいことあるでっていう、うんうん、はい、もうそれが入り口としてはすごい有効かなと思います。
そうですね、
はい、それを繰り返してこうね、はい、頑張ったら結果が出るっていうのを体感すると、うん、人参ぶら下げられなくても成功体験があるので、うん、自分でやっていけるようになるんですけど、
そうですね、
はい、その段階になるまではもう人参ぶら下げが男子はいいかなと思います。
わかりました。
はい、
じゃあもう悩まずですね、も
うですね、
そんなもんだと受け入れていろいろと試していくというのがもう解決策というところで、
はい、世の男子はそんなものでございます。
かしこまりました。いいお話を本当にありがとうございました。
いいえ、とんでもないです。はい、はい、ありがとうございました。
はい、以上育の Q&A のコーナーでした。のすすめ、はい、続いてのコーナー、私の大好きなコーナーでございます、読書のすすめです。今日はですね、先生どんな一冊を紹介してくださいますか。
はい、本日の一冊は、はい、小室直子さんという方の書かれた、
はい、
男の子をやる気にさせる勉強法という本です。
あ、今日はじゃあ男の子がテーマで。
そうです、はいはい、実はさっきの Q&A でお話しした内容も結構この本から拝借させていただいた内容も織り交ぜたんですけども。
そうだったんですね。
はい、はい、まずこの、
はい、どんな本なんでしょう。
はい、はい、まずこの著者の小室直子さんの紹介からさせていただきたいと思います。は
い、
まずこの小室直子さん、もともとは普通の主婦をされていた方で、
はい、
ご主人の海外赴任でこう香港に行かれた際に、
はい、
家庭教師をされてたらしくて、
ええ、
でそこで教えることに目覚められます。
はい、
で香港から日本に帰国後、
はい、
こうまあ、子供もある程度大きくなってきたんですけど、
はい、
こう我が子を入れたい塾がないと、入れたいと思える塾がない、じゃあ、はい、もう自分で学習塾やろうって言って自分で学習塾を作られて
、はい、
で今では、勉強を遊びに変えて我が子に教える家庭教育法の親弁というのを提唱して、
はい、
一般社団法人日本親弁アカデミー協会というのを設立されて、今その代表理事をされているという
素晴らしい方ですね。
はい、そんな方でございます。
はい、はい、そんな方の男の子をやる気にさせる勉強法、さっきもちらっとは聞いたんですけれども、はい、改めてっていうところでお聞きして大丈夫ですか。
はい、まあ、今までこの小室さん1万2000人のお子さんを見てこられたらしいんですけど、やっぱり小室さんも僕が言ってたように、圧倒的に男子のお母さんの方が悩まれてる方が多いみたいで、はい、でこの本の中でも小室さんが書かれているのは、まず、男子は女子よりも100倍育てるのが難しいと。
そうなんですね。
はい。
はい。
で、もう一個書かれてたのが、男の子は、同学年の女の子のマイナス2歳で考えてください。
なるほど。ということは、例えば10歳の学年だったとしたら、この子は8歳なんだって思うってことですか？
はい。
はい。はい。
これ感覚的には僕も全く同じ感覚やって、はい、だいたいほんまに2学年ぐらい下やなって思ってて、でこの本読ませてもらった時にまさに マイナス2歳で書いてあったんで、感覚は間違ってなかったなと。
なるほど、そうなんですね。はい。
で、大体、面談で保護者さんにこの話をすると、
はい。
あ、そうですねって、ピンときあります。マイナス2歳って考えると、そんなもんやと思いますって言って。
ピーンと線で繋がったっていう感じですね。
はい。はい、うちの子おかしくなかったです。安心しましたっておっしゃってます。
そうですね。はい。
で、まあ、この本の中で、
はい。
この小室さんは、男の子のやる気を引き出す仕組みが、まあ、大きく3つあると、
はい。
おっしゃってまして、
はい。
まず1つ目が、男の子の性質、特性を知る。
はい。
まあ、さっきの Q&A で言うてましたね。
ありましたね。
はい。ああいう特性をまず知ること。
はい。
で、2つ目が、遊びながら学ぶ方法を知る。
さっきね、なんかポイント制とか、ランキング制とかいう、
そうい
う遊びの部分ですかね。
そうです。それもですし、はい、例えば、はい、ちっちゃい時の男の子やったら、こう、例えば、昆虫がすごい好きな子が多かったりするので、
はい。
じゃあ、図鑑をちょっと買ってきて、その昆虫のことをいろいろ調べてみよう。
はい。
で、じゃあ、その好きな昆虫はどんなところに生息してんのかな？あ、同じ国の名前出てきたね。じゃあ、この国についてちょっと調べてみようか、みたいな、好きなことからいろいろ派生して調べていく。みたいなことってすごいできて、
はい、
でちっちゃい時にそれができてると大きくなってきて、はい、教科の勉強をした時も、分からんとこあってもそっからどんどん調べていく、はい、ことができる子になるので、はい、そういうちっちゃい時の興味あることからこう、はい、勉強に将来的につながっていくような、はい、そういったことも、まあ、できると、はい、いうようなことが書かれてます。
なるほど。
最後3つ目がルールを決めることですね。
ルールを決める、はい、
はい。なかなか男子はさっき言ったように、うん、マイウェイで行くので、まあそれも大事なんですけど、
はい、
ある程度ルールも決めとかないともう全部好き勝手な道になっちゃうので、
そうですね、
はい、ある程度ルールを決めた上で、はい、そのルールの中でね自分の道を進んでもらうという、はい、この3つですね。男の子の性質を知る、はい、遊びながら学ぶ方法を知る、ルールを決める。まあ、このあたりを細かく具体例を示しながらこうまとめてあるのがこの一冊と。
おー、素晴らしい。
はい、いうふうになります。
はい。なるほど。そうですね。じゃあ、まあ、田中先生からアドバイスをいただいて、お家帰りがけにこの本買って、もう一回見直して、実践するっていう流れがいいですね。
そうですね。はい、完璧で終わってます。
完璧な流れで。
で、まあね、細かいところに関してはまたこの本で、見ていただいたらと思うんですけど、
はい。
まあ今日は、ご家庭でこう、すぐに、変えられそうなポイント2つだけ。
あ、お願いします。
はい、抜粋してちょっとお伝えさせていただこうかなと思うんですけども、
はい。はい、
まあ結局、今までラジオ放送で何回も出てるようなことと、はい、同じような内容にはなるんですけども、
はい、
まあ、まず一つ目が、親が先回りしない。
ああ、これね。
はい。
やっぱり根本、そこですね。
はい。今までも何回も出てきているテーマなんですけど、はい、まあ、例えば、すごい寒い日でね、親としたらこう厚着で出てほしいなっていう時って、どうしても、今日寒そうやからもう長袖着ていきって先にこう言ってしまいがちなんですけど、はいはい、まあ男の子、まあ女の子もですけどね、はい、はい、自分で考えて行動するようになってほしい場合は、今日外寒そうやけどどうするっていうふうに、
もう
ほとんど答えは誘導してるんですけど、
はい、
答えは相手に言わす。
うんうんうん、なるほど。
寒そうやけどどうするって言ったら、うん、じゃあ長袖着ていくって、もう結果は一緒なんですけど、
一緒ですね。
はい。相手にその答えを言わせてあげることで、はい、子供からしたら自分で決めたっていうふうにこう思えるので、
はい。
はい。はい、そのちょっとした差なんですけど、
うん、
はい。それを気にしていただくだけでだいぶ変わるかなと思います。
はい。いました。
はい。で、二つ目が、小学生。なってくるともう皆さん悩まれるのがね、ゲームです。
は
い、
ああ。
もうゲームやり出すと今までできてたこともできへんようになったり、勉強なんか後回しになってしまいがちで、
はい。
はい。もう今のご時世ゲーム全く与えないというのは難しいと思うんですけど、
難しいですね。
結局そのゲームとの距離感でね、悩まれるご家庭が圧倒的に多くて、
はい、
で、そのゲームについてもこの小室さんの本で書いてあって、
ええ、ま
あ、一番有効的なのはね、
はい、
朝ゲーム。
へえ、朝ゲーム、
はい、はい。いつもより早起きして、はい、学校の準備とか、まあ、食事とか、
はいはい、
あの準備が全部終わったら、うん、学校に行くまでの残りの時間は好きなだけゲーム OK っていう風に。
ああ、素晴らしい。
はい。はい、夜ではなくて朝に回すと、はい、子供ってやっぱりね、ゲームしたいので、いつもよりも早起きして、パキパキやることやって、はい、はい、準備終わってからゲームするっていう風に、はい、むちゃくちゃ規則正しくやることもテキパキするようになると。
はい。
はい。これ実際にあの、この本読んだ後、ゲームに悩んでるご家庭の保護者さんに伝えて、やってみたらうまいこといきましたっていうケースが何件もあったんで。
素晴らしい。
はい。これは非常にあの、有効かなと。
はい。
はい、思います。
なるほど、すごくいいですね。
はい。
うんうんうん。もう早く起きちゃう、そんなことしたら。
うん、朝にも強くなるんじゃないかなと思います。
は
い、
そうですね。
はい。
うん、ね、わかりました。そういったことがこうこと細かに書かれていて、ね、こうぜひ悩まれているお母様方にはぴったりの一冊なんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、あの書かれている小室さんご自身もね、もともとはただの主婦で、はい、我が子のためにいろいろ見つけ出していかれた方法なので、おそらく読んでいっても、うん、あのお母さんとそう、はい、ね、ぴったり合 う,
そう、ね、
あ、そうそうそう、これ思っててっていうのがいっぱいあると思います。
ね、出るでしょうね。
はい、わ、はいはい、
かりました、ありがとうございます。
はい、
はい、以上読書のすすめのコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
という間のエンディングです。田中先生、今日の放送いかがでしたか？
はい、そうですね、本当に男の子はでも指導してて楽しいです、可愛いです。
そうですね、
はい、うん、いや、女の子も女の子も可愛いですけどね、
もちろん可愛いんですけど、
は
い、
男の子は本当に はい、何歳になっても幼稚やなと思います。
ちょっと笑けてくるような、
もう、はい、そうです、もう愛おしいですね。
そうです、
言ってることやってることが。そしてそれを冷たい目線で横から見てる女子みたいな構図がどの学年になっても一緒です。
一緒ですね。
はい。
ああ、面白い様子をね、今日はたくさん語っていただいて、はい、ありがとうございます。
これからも可愛い男子たちに癒されながら授業頑張りたいと思います。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。さあ、ここで番組からのお知らせです。番組では総ダウンロード数51万突破記念といたしまして、2025年度推し活キャンペーンをしております。あなたの推し番組&パーソナリティへの応援を届けてみませんか？お申し込みは番組概要欄にある2025年度推し活お申し込みフォームよりお願いいたします。またこの度アナラジではファンサイト開設いたしました。会員様にお得な情報を掲載しております。こちらも番組概要欄に URL 掲載しておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、田中先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。